皆さんおはようございます。サナです。今日は6月5日金曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、昨日の夜にね、月はヤギ座から水亀座エリアへと移動して、今日からですね、金曜日土曜日の2日間は水亀座タイムとなっていきます。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は水亀座エリアからスタートです。昨日の夜10時47分頃に月はヤギ座から水亀座エリアへと移動しました。水亀座は12星座の11番目、風の星座で不動級、エネルギーが外側に向かいます。 I know、 私は知るというのが水亀座のキーワードです。そして月が水亀座に入ると未来に意識が向かいます。物事を俯瞰して見れるようになったり、横のつながりから話が広がったりね、何か枠があるものから自由になりたいという気持ちも出てくるかもしれません。水亀座の支配星は天王星なので、少し反骨精神が出てきたり、時代に合わないものや違和感があるものに対して、ね、反発するような気持ちも出てきそうです。特に今日はですね、月と冥王星が重なる宇宙の時刻合わせのタイミングで、双子座の天王星と120度のトライン、お羊座の海王星とは60度のセクスタイルで、火と風の小三角形を作っています。月と冥王星の重なりがありますが、これは月をパイプにして冥王星からのメッセージが地球に届く日になります。そして冥王星というのはリセットの星なんですね。0か100かというエネルギーです。なので今日は何かが終わっていくという感覚があったり、反対に新しいものが始まっていくという感覚になる人もいるかもしれません。それが自分の体験としてやってきたり、ニュースとして情報としてやってくる可能性があります。外惑星と言われるね、トランサタニアンたちと小三角形ができていますので、新しい時代へのアップデートがね、進むような日となっていきそうです。昨日までのこの月ヤギ座タイムのね、結果というものを受け取って、じゃあこれからはどうするというところにね、この先に意識が向かったり、覚悟を決めたりね、変化する流れというのがやってきそうです。で、この火と風の星座っていうのは全部男性星で、外向きのエネルギーなんですね。なのでそれを自分が持っているエネルギーとか情報とか、パッションでも何でもそうなんですけど、外に出していく、外に出ていくという傾向があるんですよね。火と風のエネルギーってどんどん燃え上がって、外に出ていくじゃないですか。たとえ箱の中に無理やり収めていたとしても、なんか爆発したりとか燃え上がって、より勢いが増していきますよね。なのでこの男性性の勢いっていうのは、エネルギーっていうのは、箱の中に閉じ込めておくっていうことはできないんですよ。内側の中に留めておくっていうよりは、外に広がっていきます。だから人に話すことで盛り上がっていったり、発展していく可能性があるなと私は思いました。なので何かね、一つのことがきっかけで物事が急速に動くとか変わっていくという可能性があります。なのでこれは嘘がつけないというか、秘密にしたくても外に流出してしまうというエネルギーでもあるんですよね。なので今までこうひた隠しにしてきたものがバレるとかね、暴露されるとか、そういうこともあるとは思いますが、私たち個人としてはこの流れを利用してみんなで盛り上がったり、物事を大きくしていくということもできると思います。なんかこういうのはおかしいとか、こういうのは理不尽だって抗議したことがどんどん伝染して広がっていくということも、この星からはイメージできるかなと思いました。なのでそういう主張をしてみるっていうのもある意味いいのかなと思いますね。それこそ昨日はですね、夜オンラインサロンでもライブがあって、この間の江ノ島リトリートの気づきから、なんかやっぱりね、 獅子座木星はリアル、こう実際に会うことが大事だよねっていう話をしました。で、ショーを捨て街に出ようということで、実際に体験して、その知るというところから、知ったとか経験したということに落とし込むことが私自身も大事だと思っています。なので、またみんなで会える機会を作ろうねっていう話をしてましたが、そういう話を聞いて、じゃあ自分もね、軽やかに動いてみよう、動いてみたいと思ったり、何かそういうことを聞いたことをきっかけに、じゃあ自分も次のイベントには参加してみるぞとか、まずはオンラインの勉強会に参加してみようとか、まあそういう前向きな行動に変わるきっかけになったりするんですよね。なのでぜひ今日はですね、自分がこうなりたいなって思う人たちと関わってみたり、理想の未来を思い描いて、実際にそういう生き方をしている人とかね、自分と共通の考えを持っている人と話をしてみてください。自分の中で未来にピンが刺さってね、そこに行こうという気持ちになって動きが出てくるかもしれません。そうすると思った以上に物事が早く動いていくという可能性があります。ね、水瓶座のエネルギーって I know なんですよ。私は知るというエネルギーなんですね。なので自分が新しい世界を知ろうとする、見ようとするということが大事になっていくかと思います。ね、まだまだ例えば定年後のことなんだから無理だよとか、そういうことをしたいって思っててもお金がないから無理だよではなくって、実際にやっている人とかね、もうそれをすでにしている人と関わって話を聞いて知ることによって、あ、なんか自分の中で勝手にこれぐらいの金額がないとできないって思い込んでたとかね、これは仕事をやりながらはできない、引退してからじゃないとできない、子育てが終わってからじゃないとやれないって勝手に決めつけてたなということに気づいて、自分の中での制限とかね、枠が外れていくかもしれません。そういうことが人との関わりの中から生まれる可能性があります。まあ、私も今週はですね、コワーキングスペースでランチにタコスを提供するというお手伝いをね、夫のお手伝いを少ししてきました。そこは自分がもともと移住したいなと思って、愛媛の移住体験ツアーに申し込んだ時にお邪魔した場所だったんですよね、そのコワーキングスペースって。で、その移住体験に、まあ、携わっていた人、ツアーの時にお世話になった人もいて、まあ、その人たちにもタコスを食べてもらってですね、そして、まあ、今年の秋にはちょっと一回お店を出してみようかなって思うんですというその活動の報告をしました。で、その時にもね、この移住体験ツアーに参加された方がこういうふうに地域と関わって、まあ、お店を出すという流れになっていることが、まあ、すごく嬉しいですって言っていただいてたんですけど、やっぱりね、人との関わりの中でこういう循環って生まれていくんですよね。最初はオンラインの面談からで、その後実際に現地に行っていろんな人につないでもらって、そして実際に移住をして、またこうしてお声掛けいただいて、自分がこうしたいな、こうやりたいなって思うことのエネルギーに触れてみたことによって、本当にそれが実現化していったなと思ってます。なので私はやっぱりそうなりたい、そうありたいと思うエネルギーに自分から触れに行くっていうことがすごく大事だと思ってるんですね。そういう行動こそが宇宙への宣言でありオーダーにもなると思います。なので今日のこのトランサタニアンと絡んでいる星の配置っていうのは、自分の中で私はこうなっていきますよっていう宣言につながる日だと私は思いましたので、ぜひですね、今がどうであれ自分がこうなるということを意図してですね、そこにちょっとでも近づけるような行動、もし自分がもうすでにそうなったらという体で動いてみたりするといいのかなと思いました。そう、今の自分の立ち位置だけではなく、未来とか少し先の視点に立って物事を考えてみたりね、まあ人と関わってそこからやってくるメッセージっていうのを受け取ってみてください。何かね、そうすることによって刺激を受けるニュースをもらえたり、自分の理想が膨らんで自分の中で決意とか覚悟ができるかもしれません。まあ、この後ですね、月が進んでいくと牡牛座の火星とは90度のね、葛藤の角度になっていきます。なので牡牛座の安心安全という感覚と、水瓶座の未来へのアップデート、未来への進むエネルギー、ここの葛藤というものが起こってきますが、だけどやっぱり自分の中で どうなっていたいかというところにピンを刺して、不安や恐れからではなくって、まあ未来に対する希望からの選択っていうものがね、できると、なんかこだわりを手放して次に進むという後押しになるのかなと思いました。まあさらにはですね、今ちょうど、蟹座にいる木星に金星がですね、接近中です。これ来週10日頃が一番重なっていくのかなと思うんですけど、今もう木星が蟹座24度で、金星が20度にいます。まあこれなので、コンジャンクションしているような状態なんですね。喜びや幸せが発展拡大するというエネルギーです。金星と木星はですね、どちらも吉星と言われていて、それが重なろうとしています。これもただただじっと待つというよりは、まあ自分でこういうエネルギーを意図して、じゃあちょっと友達に連絡してみようかなとか、家族と出かける予定を立ててみようかなとか、まあお世話になった人に感謝の気持ちを伝えてみようかな、何かプレゼントをしてみようかな、みたいなことを考えてみるといいのかなと思いました。ぜひ今日は、こうなったら最高っていうね、生活とか感覚っていうのをイメージして、もうその自分になっているとしたら、今日は何をするかみたいなことをね、考えて小さな一歩でもいいので踏み出してみてください。まあ一番簡単なことだと、もうその自分になっているとしたら、私はこういうファッションをしているとかね、私はこういう姿勢で歩いてるだろうとか、私はこういう発言になるだろうとか、なんかそういったものでもいいんですよ。イメージしたその感覚に合わせに行ってみるっていうことが私今日はすごく大事かなって思いますので、ぜひね、ちょっと意識してみてください。はい、というわけで今日はグレープフルーツの香りが画期的なアイディアを引き出したり、自立した精神をサポートしてくれます。ぜひね、使ってみてください。未来に意識を向けてみる、未来に意識を向けた行動をとってみる、そういうことが今日はおすすめです。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、こちら、せーの、よいしょ。お、いいですね。目的、ミッションというカードが出てきました。はい、ぜひ目的意識を持つという意味で、やっぱり自分がどうなりたいかということを決めていくことが大事になっていきそうです。こうなりたいからこうするみたいなことですかね。そう、私は、例えば、私がよく言われるのは、サナさんみたいに、なんか旅行先で仕事もして、自由にいろんなところに、場所に縛られずね、生きれる、そういうこう働き方がしたいですっていう方多いんですよね。なので、パソコン一台持って、こう、日本をいろいろ回れるとか、海外を回れるとか、まあそういう仕事がしたいっていう方多いんですけど、じゃあ、そこに自分が行くために、実際そういう、働き方をもう実現しちゃってる人に会ってみようって決めるとかね、その人の YouTube を見てみようって決めるとかね、なんかその人が開催している何かに申し込んでみようって決めるとかね、そういうのもすごくいいんじゃないかなと思います。自分のここに行きたいという感覚から、だから今日はこれをしてみようっていう風に掘り下げてみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。というわけでですね、今日は、夜8時から星読み勉強会が開催されます。これもですね、オンラインサロンのメンバーはディスコードにね、ズームのリンクが貼られますので、参加していただけたらと思いますし、一般の方も、募集をしていますので、興味のある方は概要欄を読んでいただいて、で、申し込みすると、もうすぐにね、ズームのリンクが届くようになっていますので、まあ、なんだったらもう8時5分前に申し込んだとしても、参加できるかなと思います。興味がある方はぜひご参加ください。で、勉強会の後にはですね、相互リーディングの時間も作ります。で、やっぱり星を見て、実際にね、本当にね、星を読んでなんぼなんですよ。本当に嘘をかも、なんて言うんだろう。嘘と思うかもしれないけど、100人読んでみたら、私読めるっていう感覚になってきます。100人読んでみてって私もまず言うんですよね。100人が無理なら、まずは50人でもいいし、50人が無理って思うんだったら25人でもいいし、25人も厳しいなって思うなら10人でもいいです。5人でもいい。1人でもいいから、まずは星読んでみてって私は思うんですね。本当にこれは、なんかこう、暗記したりね、机の上で勉強してるだけじゃなくって、実際に読んでみたことによる感動体験で、どんどん引き出しって増えていくんですよ。で、一回体験してみたらね、 うわ、星読みって面白、楽しいって思って、もっと読みたい、もっと知りたいってなるんですよ。少なくとも私はそうでした。私はまだ全然完璧に読めなくっても、私はカードリーディングを先にやっていたので、カードリーディングをさせていただいたお客様にちょっと生年月日を教えていただけたら、星読みに関してもメッセージをお伝えできますっていう、まあ、サービスとしてやらせていただいてたんですけど、その時は本当にまずは太陽と月から、もうライツしか読めなかったとしても、そこからやらせていただいて、やっぱり楽しいからもっと読めるようになりたい、もっと読めるようになりたいってなっていったんですよね。そういう風に自分でやっぱり読むきっかけを作るっていうことが大事かなと思います。一人でやってるのも面白いかもしれませんが、誰かから反応をもらえる楽しさってね、また別格になってきますので、ちょっとでもね、なんかこう一人で飽きてきたなっていう方は、ぜひこういう機会を使っていただけたらと思います。タロット練習会でも星読み勉強会でも、私はやっぱり人と関わって楽しいって思いながらやっていただきたいなっていう気持ちがありますので、完璧に読めなくてもいいです。ただ星読みが好きだなっていう気持ちで、それだけあれば大丈夫なので、興味のある方はぜひね、こちらの総合リーディングの時間にも参加していただけたらと思います。はい、それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。